ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第69回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。中の人が、また何かくだらないことを言いたそうにしていますが、スルーして先に進みましょう。
大体、想像つくけどね。
それでは、今回のニュースです。しかし、お盆休みということもあり、ネタは少なめですね。
X モバイルは、MVNO サービス、もしもし X で、通話定額プランの提供を開始することを明らかにしました。8月17日から受付を開始、9月4日より出荷を開始するとのことです。通話定額プランの名称は、かけたい放題、月額1980円の基本コース、月額2980円の安心コース、月額3980円の満足コースの3つのコースが用意されており、月間の通信容量と、無料通話の時間と回数がそれぞれ設定されています。基本コースは、月間のデータ通信量が 1GB で、1回あたり3分以内の国内通話が月30回まで無料。安心コースは、月間のデータ通信量が 7GB で、1回あたり5分以内の国内通話が月30回まで無料。満足コースは、月間のデータ通信量が 7GB で、1回あたり10分以内の国内通話が月100回まで無料とのこと。X モバイルは、通話定額プランと称してこれらのコースを提供しますが、通話の回数や時間が制限されており、規定回数を超えた場合の通話料は30秒 19.9円、データ通信量はオーバーすると、通信速度は 200kbps に制限されます。なお、新サービスの提供に合わせて、ブラックベリークラシックの販売を開始、端末単体の購入は不可で、49,800 円で販売されるほか、iPhone 6、iPhone 6 Plus の割引販売を行うとのことです。
どこが、かけたい放題、なのか、よくわからないサービス内容です。今回の発表では、ブラックベリークラシックの販売という点において、モバイルオタクの皆さんがちょっと騒いでいたのですが、どうやら東南アジア方面から仕入れを行うようで、端末の写真を見るとキーボードの印字からそれがわかるのだとか。
現在のブラックベリー OS は、日本語にも対応していますし、クラシックは北米版を除いて、技的の認証もされているとのことですから、最初のハードルはクリアしていますね。
とはいえ、故障や破損の際の保証を求めるのならともかく、そうでないのなら、端末を輸入した方が安くて早い、という意見もあるよね。
中の人も、この発表を見てすぐ、エクスパンシスを覗いていたのは公然の秘密です。
まあ、今回は買わなかったみたいだけど。正直な印象として、サービス自体は非常に微妙な感じもしますので、 よほどニーズがあるのでなければおすすめはいたしかねる、というのが、中の人の率直な感想です。
レノボは、アメリカ時間の10日、モバイルワークステーションの新モデル、17.3 インチの ThinkPad P70、15.6 インチの ThinkPad P50 を、2015年第4四半期に発売することを明らかにしました。どちらのモデルも、先日発表されたばかりのスカイレークマイクロアーキテクチャを採用する、インテル G4、もしくは第6世代コアプロセッサを搭載。アメリカの軍調達規格、いわゆるミルスペックに準拠、また、ISV 認証を取得しており、ワークステーション向けのアプリケーションとの互換性を持っています。P70 は、4スロット構成による最大 64GB の ECC 対応 DDR4 メモリー、4つのストレージデバイスによる最大 1TB の PCI Express 接続の SSD、最大 2TB のハードディスクを搭載可能。また、グラフィックは NVIDIA のクアドロを搭載するとのこと。液晶は IPS パネルを採用し、フル HD 解像度か 4K 解像度を選択可能で、フル HD はタッチパネルも選択可能。他にも、サンダーボルト3ポートの搭載などが特徴です。P50 は、画面サイズを縮小したほか、搭載できるストレージを3台に、サンダーボルト3ポートも1ポートに減らされるほか、バッテリーパックも8セルから4セルまたは6セルになる以外は、P70 とほぼ同等とのこと。ただし、AC アダプターの供給電力が小さい方になるとのことで、搭載可能な CPU などの構成が P70 と異なる可能性もある、とのことです。
ノートパソコン向けに、初めて G4 プロセッサがリリースされることが発表されていましたが、ThinkPad がまず搭載モデルを発表してきました。もともと、G4 はサーバー向けのプロセッサですから、従来のワークステーション向け ThinkPad よりも、大幅にパワーアップしているようです。
もともとプロフェッショナル向け、非常に負荷が高い作業を行う用途向けですから、ワークステーションは高いのですが、新しいモデルもなかなかいいお値段ですね。
円高の影響もあるし、日本で販売されるときはいくらになるんだろうね。
Apple は、Mac で Windows 10を実行可能にする、Bootcamp 6 の提供を開始しました。OS 10、ヨセミテ以降に対応しており、新規インストールのほか、Windows 7、Windows 8.1 からのアップグレードにも対応しています。対応機種は、ノートブックタイプは Mid-2012 以降、iMac、および Mac mini は Late-2012 以降、Mac Pro は現行のゴミ箱。失礼。円筒型筐体のモデルです。
対応する機種がかなり絞られた感じもありますが、Windows 10が Mac でも正式に動作可能になりました。最新のブートキャンプでは、Windows 10から USB やサンダーボルト、内蔵の SD カードスロットへのアクセスが可能になるとのことで、新しい MacBook では、USB Type-C も利用できるとのこと。なお、フュージョンドライブの場合、Windows 用のパーティションはハードディスク側に作成されるとのことです。今回のニュースは以上です。
さて、前々から懸案事項だった、中の人の回線契約の見直しですが、ようやく実行されました。しかし、あまり費用削減にはつながらなかったかもしれません。
今回、ソフトバンクと Y モバイルの回線を見直しの対象としたんですが、第67回でご紹介した、 特定端末の契約者向けの優遇乗り換え措置について、中の人はストリーム X で対象に入っていました。ちょうどこの回線が見直しの対象に入っていたので、解約、MVNO への乗り換え、ソフトバンクの iPhone6 に機種変で優遇措置の適用、このいずれかを行うことにしました。もろもろ考えた結果、コスト削減にはならないのですが、iPhone6 を今のうちに手に入れておくことにして、ソフトバンクの優遇措置を適用することにしました。また、ソフトバンクから MNP で転出予定だった回線については、KOPTICOM のマイネオを利用することにして、現在手続きを行っているところです。
マイネオの回線は、機種変で使わなくなった後、一度リセットして環境を再構築した、AROUS FJL21 で利用する予定です。主に、KDDI 系 MVNO と KDDI 本家および他社との比較検証用として使っていくことになると思われます。それにしてもあと一月足らずで次の iPhone が発表されようかというタイミングで iPhone6 を購入するのはかなり今更感があるのでは。
確かにそこは悩むポイントではあったんだけど、iPhone 5C をベータ版などの検証用に回したり、5C の回線を別用途で使うことも考えていたりで、そのためには iPhone を早めにもう一つ入手する必要があるかなと思って。
まあ、次の回線見直しにも関わってくる話で、運用回線のシフトは必要なんですけどね。それはともかく、激しく今更感が漂いますが、iPhone6 の簡単なレビューでも。
5C を買った時も、かなりサクサク動くようになっていて、印象は良くなったんだけど、iPhone6 はさらに速くなっているし、いろいろと動作がスムーズになって、よりストレスが減った感じです。それ以上に、画面サイズが大きくなったことで、文字入力が多少やりやすくなったというのが一番ストレス軽減の要因になっているかもしれません。
それを理由に iPhone6 Plus にすることを検討していたはずでしたけど、
実際に持ってみると iPhone6 の方が軽かったんだよね。その他薄くなっているので持ちやすさはどうかという不安はありましたけど、意外に扱いやすいと感じました。しかしやはり薄いのでいろいろと不安があったり、液晶保護ガラスを貼ったところ、画面の端の曲面にフィットしたものではないので妙に目立ってしまったのもあって、結局タフネスカバーをつけて使うことにしました。そのせいで薄さについては割と台無しかも。それ以外については、タッチ ID の使い勝手などは、先日ご紹介した iPad mini 3とも共通しますし、あちこちで散々語り尽くされていることをなぞることになりそうです。ただ、いろいろと割引がついているとはいえ、端末の各販売価格が9万5000円というのを考えてしまうと、あえて買う意味について、いろいろと葛藤もあるんですけどね。
アップル製品にこだわりがある人ならともかく、中の人のように両頭使いな人の場合、最近は Android で高性能かつ低価格なモデルもありますから、余計にそのあたりは悩ましい問題かもしれません。
なんかしれっと誤解を招きそうな表現が混じってない？
別にそういう意味で言ったんじゃないんだからね。
なぜそこでツンデレのテンプレなのか、小一時間問い詰めたい。
やめてください。
この番組では、お聞きいただいている皆様からの、 ご意見やご感想などのメッセージをお待ちしています。お送りいただく方法についてはいくつか用意していますので、これからご紹介します。
iTunes のカスタマーレビューへの書き込みや配信ブログにコメントを書き込んでいただいたり、中の人に直接ご連絡いただいたり、いろいろとやり方があります。番組名でググると配信ブログ、告知用ブログ、Facebook ページ、Twitter アカウントなど、いろいろと引っかかると思います。ブログはコメントのほか、メールフォームも用意していますので、他の方の目に触れたくないようなメッセージは、そちらや Twitter の DM などの方法をご利用ください。
いただいたメッセージについては、番組の中でご紹介させていただきたいと思いますが、番組で読まれたくない内容については、その旨をお伝えいただければ幸いです。ぜひ、お気軽にコメントをお寄せください。よろしくお願いします。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんの、お耳にかかれますように。この番組は音声合成にチェビオクリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は中の人、声は
佐藤ささらと
鈴木つづみでした。